政治の部屋。前回の番組では門田慎一郎さんのこれまでのキャリアや影響を受けた環境などを伺いました。そして今の門田さんの人柄やパーソナルブランディングとしての個性や強みの背景を伺うことができました。門田さんとの対話は噛み合うというか、とても楽しくワクワクさせる内容でした。未来から今を見る今後の展望を語っていただいておりますので、続きをぜひお楽しみください。
それでもね、ちょっと一つもう一つだけ聞きたいんですけど、そのやっぱりアマゾンに入るのハードル高いし大変だったって聞いたんですけど、
はい、
入った後がまあすごくなんだろうな、こう、歓迎するっていうか、すごくコミュニケーションを図りやすかったとか、はい、あるいはリテンション的に、ね、すごく働きやすい環境とかって聞いたんですけど、うんうん、そこも大事だったですよね、ご自身の。
いや、これはね、僕はもう本当にね、人生の中で大きな、その、うん、決断だったしと思うわけですよ。NTT っていう会社で、ね、15、6年やっぱ働いたわけですけれども、
うん、
そこから外資の企業に転職すると、しかももう初めての転職ですし、今までそのね、培ってきた環境、人脈というのが一回ゼロをクリアされるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、そうそう。これはもうものすごい勇気が必要なわけですよね、
うんうん。
ただやっぱりね、もうやっぱこの環境は今も僕を、まあ、ほぼ作り上げているんではないかと言っても過言ではなくて、
うんうん、
そのまあ、やっぱり転職して、まあ、やっぱり最初入って3ヶ月ぐらいがむしゃらに勉強したりとか、いろんな人脈を作り直しましたけど、
うんうんうんうん、
この人脈がやっぱり今でもものすごい生きてますし、そこで学んだ知識がやっぱり世の中でものすごいこうレバレッジが効いてるというか、そのクラウド技術というか AI 技術みたいなものはどんな分野でも得られるわけですよね。
うんうんうんうん、
これ勇気を出してやっぱり転職したことは本当に正解だったなと今でも思ってますね。
なるほど、なるほど。これはやっぱそういうことが分岐点になりますよね。あとなんか積み重なってるっていうかね、振り返ってみると繋がってるってことですから、別に分断されてないんでね。
いやいや、もちろんもちろん、そのやっぱり一方が通ってるのは、やっぱりこう、うん、まあ、IT 畑に足、ね、軸足を置いたという人は大きかったわけですけども。
そうですね。
ではそういった軸足をそこに置きつつも、うん、外資系でスタートアップカルチャーを持ったような企業に逆張りで転職したというのは僕は一つ重要だと思っていて。
なるほど。
だから常にね、真逆に行くというのはものすごい勇気がいるわけですよ。
そうですね、
うん。そう。これを今からはどんどんみんなやらなければいけないんじゃないかなと思ってる、
ね。うん。うん。
ね。一つはね。
なるほどね。でね、あとじゃあ今後のことですね、加藤さんの、まあこれからの展望というかね、まあ今の積み重ねということもあるかもしれませんけど、やっぱり未来、将来未来から、まあ使命っていうのは限られた命を使っていくっていうことなんだけど、未来から自分を見るとっていうテーマでもいいんですけど、今後ご自身もそうだし、この業界なりですね、日本なり世界なり、まああるいはビジネスパーソンなり、そんな観点でいいですから、うん、ちょっとこれからの展望をお聞きぜひしたいんですけどね、
うん。そうですね。まあまあ、僕はまだ50になってないんですけど、まあ人生100年って言われるってことは、あと半分近くあるわけですよね。そう考えたときに、その、働くこととか、生きることとか、学ぶことっていうのがもうどんどん融合していく時代が来ていると思っていて、
うん、
そうした自分の存在をね、その発揮できる場所とか時間っていうのを自らが多分作ったり選んでいかなければいけないという時代だと思うわけですね。なのでもう、その、まあ僕はデジタル畑にいるんでなおさらそう思うんだけど、その国境みたいなものもそんなにもう関係なくなっていくし、うん、男とか女とかもはっきり言ってね、そのインターネットの世界でアイコンだけ見てたらわからないわけですよ、男なの。
そうですね。
うん、そうなっていくと、やっぱり自分とは何なのかってことをしっかり持ちつつも、うん、その自分の価値をね、提供できる場所を自らが選んでいくってことを別に、その、うん、メタバースで最近言うように、別に日本に限る話じゃなくて、その違う世界で、どう活用していくとか、作り上げていくかっていうことを、なんか、僕がね、いや、おこがましいけど、なんか新しいことにまずチャレンジしてみて、それを教えられたらいいなとか、自分が実際経験とかね、体験してきたことを多くの人にね、こう、共有とか、共感してもらえるような、環境を作り上げたらいいな、作り上げられたらいいなと思ってますね。 それがね、
うん、
結局は日本のためになったりとか、
うん、
まあ、例えば家族とか仲間のためになるんじゃないかなって思ってるんですよね。
うん、そうですね。だからまあ、基本はでも我々は人間ですから、人ですからね、自分とは何なのか、そういったことを持ちながら、しかしながら、時代がどう変わっていったとしてもですね、その、敏速に迅速に柔軟に対応できるような、
まさに、
ことが、なんだろうな、これからのその、IT 技術じゃないでっけれども、
うん、
AI とかそういった DX とか言われてますけど、そういったものも、うまく活用しながらということなんですかね。そこに乗りながらということですかね。
それね、うん、そこが全てではなくてね、うん、やっぱ僕らは、それをうまく利用していくっていう能力を身につけなければいけないし、その知識を身につけなければいけないと思うんですよね。彼らに、その、まあ、いわゆる AI とかロボットみたいなものに僕らが利用されるんではなくて、やっぱ彼らをどううまく利用、共存していくかっていうことを、やっぱり真剣に考えていかなきゃいけない時代が来るんだと思いますよ。
なるほど。
まあ、その時には、ね、スピードが重要ですよ、うん、スピード。
スピードがね。
学んだりとか環境の変化をいかに素早く察知して、自分がすぐ行動を動くような状態に常に準備し続けられるかどうか。
だからそこはデジタル庁だなんだって日本の政府はありますけどね、やっぱり世界的に見て日本っていうのは、まあ、国の方向としては非常に遅れてる気がするしますけど、そこはどうですか、ね、
だからそこをね、だからそのあまり国とか政治とかに、そのあまりこう期待しすぎずに、
うん、
自分がまず考えて動くってことを見つけていかなければいけないですし、日本だけ見るんではなくて、やっぱ世界の情報だとかを常に勉強し続けなければいけないですよね。
そうですよね。
でなければ正しい判断できない。これからはやっぱり、その、未来を予測するというか、自分が作っていくってことを、やっぱり主体的にやらなきゃいけない時代が来ると思うんですね。
なるほど、なるほど。おっしゃる通りでね。どうしてもね、なんだろう、こう、他責と自責ってあるんですけど、
うん、
まあ、こうなってるからしょうがないとかね、どうしてもこう、自分の頭で考えなかったり、今までの流れで保護されてるから、これは会社にいたり、はい、あるいはいろんな、その、部分で保護されてる生活じゃないですか、これまでのね、はい、日本人っていうのは。だからそこが癖になっちゃってるから、うん、やっぱりそこを自責で考えつつですね、自分だったらどうするのか、うん、で、単に批評してるんじゃなくて、もう少しこう前向きにっていうかな、ポジティブにそこを考えていく。そういう仲間も必要ですよね。だからね、同じようなコミュニティを作っていくとかね。
やっぱりね、自分を作り上げているのは仲間だとか環境だとすると、やっぱり自分の周り、身の回りにね、どういう人を置くかっていうのを、やっぱり選択しなければいけない時代が来ると思うんですよ。なぜなら、その時間というのはやっぱり有限ですし、命を何に使うかっていうのは誰と一緒にいるかっていうのと一緒なので。
そうですよね。やっぱり人からの影響を与えると同時に影響を受けてますからね。
もちろん。で、まあ自分も与えるし、ね、人からももらうわけだけども、そうした仲間っていうのを自分の身の回りの近くに誰を置くかとか、誰と一緒にいるかっていうのを本当に考え、よく考えなければいけないと
思う。だそこがなんか損得でね、儲かる儲かるな損得とか、単なるなんだろうな、先輩後輩というだけじゃなく、ということじゃなくてね、そこはどういうふうなふにしてくっつくし離れていくんでしょうね。まあ価値観っていうのもあるだろうけど、興味ですかね。
ですね。いや、やっぱまずは、そのパーパスっていう最近よくね、出てきますけど、はい、言葉にその理念みたいなものだったりとか、自分が生きる意義みたいなものが、似通った人とやっぱり一緒にいた方が僕はね、気持ちはいいと思いますよ。まあ、損得関係なくっていうか、もちろんは生きていく上では、もちろん得した方がいいわけなので、そこのセンスも必要なんだけども、なんかいいことばかりね、そのボランティアだけで生きていけるわけではないので。
おっしゃる通りだよね。だからそこはね、逆に自分のなんだろう、こう色眼鏡で、べき論で、あるいは枠組みで見ちゃうと、どうしてもこの人は違うとか、この人いいとかっていうふうに、なんか自己判断してしまう。そういう変な枠組みは取っ払ってですね、やっぱりお互い歩み寄れるような、それこそ第一印象を良くしたり、あとは自分からニコニコ、まあ、メガネをかけてるのもいいけど、まあ、ニコニコしてね、こう、いろいろとこう、興味を持っていく。はい、それが結果的に融合されていくし、声がかかってくるっていう
こと。いや、今ね、せいさんにいいこと言ってくれたのも、やっぱね、自分がね、まず相手の興味を持つってことが、やっぱり一番重要だと思ってるわけですね。やっぱり興味を持てば、相手も自分のことに好意的な印象だとか、 私のことになんか、興味があるのねって思えばね、やっぱり近づくわけですよ、やっぱり。どんな人だってね。
そうなんですね。だからそこがね、例えば、年齢がどうとかね、学歴がどうとか、出身がどうとか、どこの会社にいたとか、そういうことではないんですよね。男だ、女だ、何人だっていうね。そういうのを取っ払って、やっぱりヒューマンっていうか、実際の人間として、人として、どう、こう、なんていうのかな、べき論のそのことじゃないんですけど、そこの本当に素に戻るがあるがまま見るというかね、そういう見方って大事ですよね。
大事ですね。僕は大事にしていることの一つですね、それは。
なるほど、なるほど。そうすると、だからそういう意味で直感っていうかね、第一印象ってどっちかというと直感、第六感、そういう部分も磨きつつですね、
ま
やっ
さに。
ぱり興味を持って親しみを 持ちながら、ただまあ楽しくなりますもんね。で、自然と笑顔も出るし。
いや、直感はね、直感を磨くっていうのは僕重要だと思ってるわけですよ、ぶっちゃけ。やっぱりその直感を磨くっていうのは、つまり経験値を増やすということではあるんだけど、いいことも失敗することも繰り返していくと、やっぱり磨かれていくわけですね、そこがね。
そう
と
です
いうこと
ね。
は、多くのことに出会わなければ、そこは磨かれないわけですよ。
なるほど、そうですね。多くのことを経験したり、多くのことをこう広げていくっていう。それは非常に大事ですね。なんか男性、女性、動物、物、それ関係なしに、加藤さんは、お付き合いしていくっていうか、付き合ってのは、こう、
いや、それ人がそう言ってるんだ。僕
引き
が
寄せ
そう
られ、
言
引き寄せら
って
れるっ
るんで、
ていうか。
僕のキャラクターはそんな感じですねっていうふうにばっかり言ってましたよっていうだけの話。
そう
どっ
です
か
ね。
に書いてたの、それは。
どっかの記事にあったと思うんですけど。まあ、でもね、加藤さんのね、いろんな、インタビューを受けたりだとか、あと、動画もね、送っていただいて、実際にプレゼンしている場面とか、まあそういったのもちょっと、私の政治の部屋のリンクにね、よかったらちょっと貼り付けさせていただいて、逆に加藤さんの人となりは、このね、時間で分かったと思いますけども、まあ本当にすごい、いろんな提言、提案、発表もされている方なんでね、ぜひ、日本どころか世界というか、まあそういう部分を、一人のパーソナルブランディングとして、どう生きていくかっていう部分の参考にもなると思いますんでね。ぜひ、その辺は、まあ、見ていただきたいなというふうに思います。一言何か、ありますか？メッ
いや、
セージは。
誠司さんありがとうございます。こんな、ね、機会いただいて。僕
いえいえ。
はいろいろこうやって、いろんな、そのメディアというか、まあ、機会を通してね、いろんな人になんか影響というか、少しでもね、次に生きるときに、何か一歩を踏み出す勇気にしてもらえばなと思ってますね。
そうですよね。まあ、加藤さんの、ね、強みってそのものなんですけれども、まあもちろん IT 型で、IT とかテクノロジーってどんどんどんどん進化していってますからね。それはそれで興味を持ったり、勉強しないといけないと思うんですけども、そこをバックボーンにして、決して自分の利益のためとか自社の利益のためじゃなくて、相手人をどうやってこう支援するか、まあ助けていくのか、あるいはどういうふうにしてコミュニケートをすることによって、それが、楽しいものになっていくのか。そういう利他の部分って非常にあるなと思うんですね。で、利他のために、やっぱり人と、気持ちよく付き合うとか、そういうサービス精神っていうかですね。そこも、当然、あるわけでですね。で、バンブーって竹っていうのはですね、しなやかで強いんですよね。決してポキッと折れるわけではないんで、そういうベースをきちっと自分っていうか、そういうベースを持ちながら、竹のようにしなやかに、逆にそういう時代の流れに合わせながら、こう、チームを作っていく。こういうことがですね、組織とか国とか、あるいは会社とかを超えて、いろんな人たちと、こう、お付き合いして、相談が来てる。で、いろんな、お仕事も、ですね、依頼が来てるっていう感じがしました。で、どちらかというとですね、自分自身のその強みを打ち出すというよりも、やっぱり第一印象を良くしながらですね、人に気持ちよくなってもらう、共に何か、一緒にできればなという、その親しみがものすごくあるんでですね、そこも非常にパーソナルブランディングとして強みじゃないかなというふうに思います。得てしてね、自分が教えるとか、自分がこうだって押し付けてしまいがちなんですけれども、そこは相手があるから自分があるよと。 で、お父さんからも、そういったいろんな、ことも影響を受けながら、受けつつですね、今の加藤さんがあって、これからの働き方、これからのリーダーじゃないかなっていうふうに、思いました。加藤さん、どうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
じゃあ、今後も引き続き、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いします。
また。どうもありがとうございました。はい